次、3番倉田隆弘議員ご登壇願います。
こんにちは。新生クラブを代表いたしまして質問させていただきます。早速ですが、大きな一番、今回の災害で防災行政無線が停電などで作動しなかったことにより災害情報が届かなかった家庭もありましたが、情報を入手できる防災ラジオを全島に配布することは考えているのかお伺いいたします。次に大きな2番、災害時に暴風等による電柱倒壊が各所で起きたが、災害対策として電線の地中化による無電柱化を考えているのかお伺いします。続きまして大きな3番、立山市の玄関口である立山駅東口駐輪場の、景観が悪いと市民や観光客などからよく聞きますが、駐輪場の管理状況、そして放置された自転車の確認や廃棄等はどのくらいの頻度で行っているのか伺います。最後に大きな4番、立山市では48台の防犯カメラを設置し、今年度も防犯カメラ4台の増設と聞いていますが、今後も治安向上のために増設の予定はあるのか伺います。答弁によっては再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
金丸市長。
倉田隆弘議員の質問にお答えいたします。第1点目、防災ラジオの全国配布についてですが、防災ラジオについては防災行政無線の南庁地域を補完するため平成24年度からこれまでに約2600台を配布してきました。防災ラジオの全国配布については2万台以上の配布が必要となり、財政的に難しいこと、またアナログ波の停止により令和4年11月をもって使用できなくなることなどから現時点では予定していません。立山市としては安全安心メールや安心電話などをさらに普及させることや、防災ラジオに代わる個別受信機など防災情報を市民に伝えるために新たな情報伝達ツールを検討していきます。次に第2点目、災害対策としての無電柱化についてですが、無電柱化を実施するには莫大な事業費が必要となります。国土交通省によると1キロメートルあたり約3.5 億円との試算も出ており、事業化は財政的に難しいものと考えています。一方で無電柱化については防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成などの利点があり、国や市区町村においても推進する動きもありますので、今後の推移を注視していきたいと考えています。次に第3点目、立山駅東口の駐輪場の管理についてですが、立山駅東口には駅を利用する通勤者や通学者の利便性を考え、坂本ビル前と 立山日東バス南側に駐輪場を設置しています。駐輪場内の管理については一般社団法人立山市シルバー人材センターに委託しており、原則土日祝日および年末年始雨天日等を除いて自転車整理を実施しています。また年に2回ほど放置自転車の撤去を行うことで駐輪場内の環境を維持しているところです。立山市としては今後も引き続き立山駅東口が来訪者を迎え入れる玄関口としてふさわしい環境を維持していきます。次に第4点目、防犯カメラの増設の予定についてですが、防犯カメラには犯罪の発生を未然に防ぐ高い抑止力があり、市民の防犯意識の向上にも有効であると考えています。このことから、今後も引き続き犯罪が起きない環境づくりに向けて設置を進めていきたいと考えています。以上です。
倉田議員、
ご丁寧な答弁ありがとうございます。歳出になるのは大きな2番です。だから2番からいきます。国土交通省のホームページでは景観、観光、安全、快適、そして防災の観点からも無電柱化を推進していますが、立山市として無電柱化を実施する上での課題は整備コスト面だけの問題でしょうか。お伺いします。
加藤建設環境部長。
はい、整備コスト、無電柱化は整備コストだけの問題かというご質問でございます。まず一番の課題といたしましては整備コストがございます。合わせましてですね、一般的な電線共同工による整備、要は溝の中に電線を入れてしまう工事なんですけれども、そういったところにつきましては、2社以上の電線管理者、要は NTT であるとか、東電であるとか、そういった2つ以上の参画の合意をもって初めて事業化されるというふうに、電線共同工の整備等に関する特別措置法によりまして、条件とされています。従いまして、無電柱化を実施するには、足の負担だけではなくて、電線管理者の負担も膨大なものとなりますので、市のみの整備でできるものではないという点も課題の一つでございます。以上です。
倉田議員。
立山市内で無電柱化されている路線や地域はありますか。
加藤建設環境部長。
立山市内で無電柱化されている路線は2路線ございます。一つは国道127号でございます。南総文化ホール前の交差点から名護交差点までの間、また市道3016号線、これは鏡ヶ浦通りでございます。こちらにつきまして、潮入り川の北側から夕日海岸の昇格までの間でございます。以上です。
倉田議員。
無電柱化はどのような路線で重点的に行われているのか教えてください。
加藤建設環境部長。
国の方針といたしましては主に緊急輸送道路の無電柱化を推進しているところでございます。以上です。
倉田議員。
ありがとうございます。特に歳出としては今の部分だけでいいのですが、それでは時間が余りすぎるので少し喋らせていただきます。どっかで行こうかな。じゃあ、大きな3番、駐輪場ですが、駐輪場の、自転車の整理等頻繁に行われているので安心しました。これからも立山市の玄関口として、 景観環境の維持をよろしくお願いいたします。そしてすげえ余っちゃうな。4番、大きな4番ですが、防犯カメラには、犯罪抑止力もあり、治安の向上に役に立ちます。そしてより効果的な設置場所を検討し、市民が安心して暮らせるように増設をよろしくお願いいたします。それでは大きな一番、防災ラジオについてですが、先ほども新しい情報伝達ツールを検討とおっしゃっておりましたが、私はラジオ、普通の携帯ラジオですね、ラジオも情報伝達ツールの、一つと考えています。今後も台風だけでなく、地震等も、いつ起こるかもわからない自然災害が必ずあると思っています。ラジオはいつどんなところでも簡単に、情報をキャッチすることが可能であり、万が一の時にその携帯性、機動性、速報性が被災者の不安を和らげ、社会とのつながりを絶やすことがないのではないかと思っています。そんなラジオ関係ですが、台風15号の後には立山市に支援物資を送ってくれた局も、いくつかあります。そして番組の途中に30分おきに県内の災害状況や、県内のライフライン情報を流す、ラジオ局もありました。それだけでも十分防災ラジオの、代わりの一端にはなるのではないかなと思ってます。以前立山市も、ある FM 局を通して立山市の観光等を発信、してましたけれども、そういうラジオをですね、これからも活用して、立山市の復興に、少しお役立てていただけたらいいなと思ってます。大変短いのですが終わりにします。お願いします。
はい、お願いします。金丸市長
ですね、今回の災害で、本当に風の風害が非常に大きかったわけですけれども、それとともにですね、市民の生活に大変打撃を与えたのが停電なんですね。長いところは、10日にも及んだというところもございます。そういう中でですね、何が、非常に有効だったかというと、今、議員ご指摘のようにラジオなんですね。携帯ラジオが非常に有効だったというお話をいろんなところでお聞きしました。それからもう一つは懐中電池、この電池、懐中電池の明かりが非常に有効だったということをお聞きしました。それから、これは気をつけてほしいという中でですね、停電があった後ですね、やはり電気が通電してからぼやが起きたんですね、火災が。ですから、やはり停電になったら、やはりブレーカーを下ろしてほしいということの3点がですね、いろんなところでお聞かれたことでございます。その大きな一つが携帯ラジオでございました。以上です。
終わりますか。
終わります。ありがとうございました。
以上で3番倉田隆弘議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時から再開いたします。